まず1点目、私は石田町在住して、石田、もうすぐ目の前の、川があって、そこがですね、特定外来生物、オオフサモというのが、繁殖をしております。で、いろいろとですね、まあ、石田町内回ってみたところ、かなり、かなりの川でですね、繁殖が広がっていることが確認できております。2年前の集中豪雨の際にはですね、土砂とともに、まあ、土砂と一緒に流されて、内宮に流入して、で、船舶のスクリューに巻きつくなどの被害があったと伺っているところです。また、このまま放置すればですね、水質の悪化、そして、他の自治体の例では、農地、田んぼに一面繁殖して、もうその、稲ができなかったというような例もあるそうです。まあ、こういったことを事前に防ぐためにもですね、初期段階での対応が必要と考えております。まあ、すでにもう初期段階の状況ではないという感じにも見受けられますが、これ以上被害が広がらないようにですね、以下の質問をしたいと思います。一つ目、壱岐市は、大奥様の分布について把握をされているのでしょうか。また、その脅威についてどの程度の認識をお持ちなのか。二つ目、県の振興局の方では、対象の河川における浚渫工事の計画があり、まあ、その準備も今進められているところです。で、工事によって、駆除ができるかということは、少し疑問に思っております。この点について認識をお尋ねします。三つ目、まあ、これは様々な部局にまたがる問題かと思いますが、部局を超えて、そして官民が協力し合って対処しないと、この根絶は難しいと考えておりますが、調査チームの立ち上げなどを検討していただけないかということについてお答えいただきたいと思います。四つ目、これはもう、壱岐市民がですね、これを脅威と捉え、市の方でも、しっかりと対策を取れるように、市から適切に情報提供していただき、そして市民からも、自分の家の前の川にも、それらしきものがあるというようなですね、通報ができるような体制を整えるということも必要だと思っております。そうした環境整備についてお尋ねをいたします。以上、4点について答弁をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する議事者の答弁を求めます。
部長、農林水産部長。
はい、谷口農林水産部長。
6番、山川忠久議員の特定外来生物のオオフサモについてのご質問にお答えいたします。オオフサモの存在については、農林課では昨年の12月に石田町池田付近の大型補助整備内のに流れる河川において繁茂している情報をいただきました。当時河川の中ということで管理者である壱岐振興局建設課に連絡し、その後河川の堆積土の除去工事において回収する旨をお聞きいたしていたところでございます。これまで当該植物の存在については農業への被害もお聞きしたことがなく、市内の分布状況については把握をいたしておりません。また、オオフサモの特徴についても、この度初めて認識をいたしたところであります。様々なデータから、その特徴などを調べてみますと、オオフサモは水生植物で、南アメリカのアマゾン川が原産地となっており、水槽などでの観賞用として各地に輸入され、日本などで侵略的外来種となっております。オオフサモは多年草で、水面からの高さは20センチから30センチ。茎の全長は1メートルになり、耐寒性があり、湖沼、河川、池、水路、一部の休耕田に生育するとされています。比較的浅い水の中に群生し、種からではなく地下にある茎から繁殖し、平成18年に特定外来生物に指定をされています。農業用排水路に繁茂すると、通水障害を引き起こしたり、ため池などでも維持管理作業に影響を及ぼしたり、繁茂しすぎると水流を妨げ、 水質悪化を招く恐れがあるとされています。また同じ生息環境の在来生物を駆逐してしまうなどの生態系にも大きな影響を及ぼすとされていることから、非常に立ちの悪い植物と認識したところでございます。2番目のご質問の河川の浚渫工事によって駆除ができるか疑問であるとのご質問については、これまでの経過から申し上げますと、先ほどの答弁と一部重複いたしますが、昨年12月に河川に外来植物があるとの連絡が市の農林課にあり、その場所が二級河川であったことから河川管理者である壱岐振興局へ相談を行ったところ、当時令和4年度に向けて堆積土の除去工事として予算化したいとの回答がありました。その後今年8月にただいまご質問をいただいております山川議員からも農林課へ大様の相談があり、振興局へ確認したところ、現在浚渫工事の発注が終わって受注業者が決定したところであり、今後地元の方と協議して工事箇所を決定したいということで、地元の代表者を選出してもらいたいとのことでございました。振興局は浚渫工事として対応するようになっておりますけども、すでに大佐もの繁茂がかなり目立った状況となっており、この植物が地下系であるがゆえ根こそぎ駆除は厳しいのではないかと捉えております。3番目の質問の調査チームの立ち上げを検討していただけないかとのご質問でございます。他市での事例として、大分県宇佐市の二級河川において平成22年5月に大宇佐もが繁茂しているとのことで、関係機関が協議し県市地域との共同により一斉防除が実施されております。この防除にあたっては、地域在住の環境省環境カウンセラーが協力をされております。大分県宇佐市へ一斉防除を実施されてから10年が経過しておりますので、現在の状況をお尋ねしたところ、平成22年度の一斉防除の効果があって、その後は大掛かりな一斉防除は行っていないということで、現在は地元の環境カウンセラーの協力のもと、環境保全団体が中心となって日常の点検や維持管理を行っているとのことでございました。本市としましては、根絶に向けたどのような対策が講じられるか、環境、建設、農林といった関係部門の横の連携に加え、地元の土地改良区、生産組織、愛護団体などや国県や専門機関などとの連携を図ってまいりたいと考えております。次の4番目のご質問の市からの適切な情報提供と市民からも通報しやすい環境整備が必要と考えるとのご質問でございますが、令和元年7月に長崎県が作成された外来種リストの中には、大宇佐もに限らず他にも特定外来生物等が市内に多く存在をいたしております。特定外来生物は生態系や人の生命、身体、農林水産業への被害を及ぼす、または及ぼす恐れがあるため、それらの特定外来生物を市民皆様へどのような形で情報提供をさせていただくか、また見かけた場合に直ちに通報いただくような仕組みづくりが、議員おっしゃる繁殖防止につながっていくのではないかと考えております。そこで環境省が定める外来種被害防止対策行動計画の中の、国県市町村事業者研究機関国民等各主体の役割や行動指針にのっとって、情報の収集と提供のための基盤の構築に努めてまいります。そのためには、本市としましては、まずは大宇佐も等の外来生物について、土地改良区や水利組合等の農業団体や愛護団体、 JA 農業共済組合等の関係機関との情報共有を図り、対策を検討するために、県や市内関係機関等を集めた連絡会の開催をお願いしてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
山川議員。
はい、以上。はい、大宇佐もですね、実際自分もですね、まあ、川に降りれるところがあってですね、ちょっと一本乗って確認したんですけども、だいたい僕の肩から 指先ぐらいまであります。で、まあ、言われた通り、水面から出ている部分がですね、肩から肘ぐらいまでにかけて、そして、まあ、肘から手首ぐらいまでが茎、で、手のひらが根の部分、みたいな感じでですね、まあ、大体このマイクの、ここの部分の、が茎の太さと考えてもいいと思います。で、これがですね、横たわっている状態で、密集して生えてますので、かなり除去が難しくですね、それから部長が言われた通り、根から、まあ、2センチほどの根っこが残っていても再生するということで、もうかなりの労力が必要ということが分かっております。県の事業でですね、振興局で、まあ、春節等、されているということですけども、振興局の方でもですね、対応にはちょっとこう、苦慮されておりますので、やはりそこは、部局、壱岐市の方も、振興局と、連携を取り合ってですね、やっていただきたいと思うんですが、業者の方にもですね、業者さんの方にもお話をお伺いしましたところ、まあ、その浚渫工事というのはもう堆積した土砂の方なので、まあ、その表面のですね、草っていうのはあんまりその工事の対象には入ってないということですので、まあ、そうした、そうしたことがですね、共有されていないと、まあ、業者さんのやり方によってはですね、その根っこがまた下流の方に流れていって、さらに繁殖が広がるといったことも考えられますので、ぜひその辺もですね、しっかりと対処していただきたいと思っております。で、調査チームについては、ご提案したところ、まあ、宇佐市の事例を挙げていただき、まあ、そういったところで進めていきたいということで言っていただきました。まあ、通告を出した日にですね、早速建設課と農林課の方で調査にお越しいただきまして、まあ、それが、まあ、別々だったんですね。まあ、建設課は建設課で来られて、で、農林課は農林課で、個別に調査されていましたので、やはりそこら辺は、専門性を活かして、チームを作って対処していくということが必要ではないかという思っておりますので、そういう感じで、進めていただきたいと思っております。また、情報提供と通報の仕組みですが、まあ、これも、水利組合や、いろいろ関係機関と連携を取って進めていくということで、でしたので、できればですね、まあ、これも、私は、LINE アカウントの有効活用については常に申し上げておりますけども、LINE アカウントで、市民レポートというメニューがありまして、まあ、これは、まあ、いろんなことを写真に撮って送れますよという機能だと思いますけども、これが使える機能がですね、今のところ、公園、観光施設、公衆トイレなどの破損とか、鳥獣被害、リスの被害とかですね、また動物の死骸がありますよという通報、そして光ケーブルの破損について、その3種類の、通報の手段となっていますけども、こうした特定外来生物についてもですね、まず、まあ、特定外来生物がどのようなものが今、壱岐市の脅威としてあるかということを、まあ、写真付きでしっかりと共有をしていただいて、そして、もしかしたらこれは、それに該当するかもしれないといったことは、LINE で、写真と場所を送信して通報できるような仕組みをですね、まあ、その農協の方であったりとか、水利組合の方であったりとか、土地改良とかであったりとか、その会に集まっていただいている人たちにですね、ぜひそういう通報の、仕方を共有していただいて、頒布の状況を、確認しやすいように進めていっていただきたいと思っております。で、再質問としてですけども、まあ、かなり繁殖が広がっておりまして、これはもう長いスパンで考えなければいけないほどの分布だと思っております。で、今必要なのはですね、これ以上広げないということが何よりも大切だと考えておりますので、まあ、その方策について何かあればお伺いしたいということと、あとその、まあ、特定外来生物というのは、その処理の仕方についてもですね、厳しく定められていると思いますので、そうしたところもやっぱり、 まあ、先ほど言われたように環境省などのアドバイスがないとですね、進められないといったこともありますので、まあ、その処理の仕方について、捨てる場所などどのように考えていくのかということ、以上、それと先ほど申し上げました写真と場所を送信して分布状況を把握するということ3つについてご回答をお願いしたいと思います。
はい、谷口農林水産部長。
ただいまの山川議員の再質問についてお答えいたします。まあ、先ほど浚渫工事の関係ですけども、まあ、それについては、やはり、まあ、これは工事は、大様の対策ということではなく、やはり浚渫工事という対応でございますので、まあ、県の建設課さんの方にはですね、やはり、そういった、大様のところを優先していただくといったことや、まあ、その気をつけてですね、工事をしていただくといったことを、まあ、こちらも、連絡を入れさせていただこうかというふうに考えているところでございます。それから、この市民からの通報については、まあ、議員おっしゃるような形の、市民レポートとかでですね、LINE を使った、公式 LINE を使った、いわゆる情報収集といったこともぜひ必要だと思っております。それからまた一方、いろんなその団体さんを通じてですね、写真を提示して、こういったものがないかというものをまずはその特に詳しい土地改良区や水利組合さんにですね、お願いをして、まずは情報収集をしていきたいというふうに考えております。それからまた、早い段階での対応ということがやはり必要だというふうに考えております。それからまた、そのためには、なかなかこの専門分野でございますので、この外来生物がどういった、まあ、その程度のですね、対策が必要かといったことが、やはり我々でもまだわからないのでですね、そういったところは専門分野に、専門の方に来ていただきながらですね、まあ、県を通じてそういったところをお願いしてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、以上。
はい、まあ、この問題についてはですね、他の自治体の事例も調べると、行政任せではなく、有志の市民による地道な活動が実を結んでいるということがありますので、私も地元の消防団の幹部にですね、このことについて、相談をしました。で、まあ、河川の適切な管理も防災の一環だということでですね、まあ、理解を得まして、まあ、一月以上後にはなるかと思いますけども、防災の119の、イベントの時にですね、まあ、試しに、試験的に、まあ、範囲を絞ってですね、どの程度の労力が必要なのかとか、どこを気をつければいいのかとか、いうことをですね、まあ、確認するために、消防団の活動としてやらせていただきたいということで、考えております。ぜひですね、この活動の際には、まあ、ご案内をしますので、市の方からも立ち会っていただいてですね、まあ、助言などをいただきたいと思っておりますが、これについてはいかがでしょうか。
はい、農林水産部長。
はい、地元のそのような活動をいただくということは本当にありがたいことでございます。そしてまた我々もですね、一緒に立ち会わせていただき、その対策に一緒にやっていければというふうに考えております。以上でございます。
以上。はい、はい、ではそういうことでよろしくお願いいたします。またぜひこれは多くの人に知っていただきたいと思いますので、今日は報道機関の方もお見えですので、ぜひですね、取材に来ていただいて、まあ、写真なども、撮っていただいてですね、広く市民の人に、市民の方に知らせていただきたいと思っております。では、二つ目の質問に移りたいと思います。6月に、発生したクリーンセンターの火災は、原因の特定には至らなかったということですけども、コロナ禍における生活様式や購買行動の変化、またリチウムイオン電池の普及など複合的な原因により職員の負担が増加していることも一つの要因ではないかと推察をしております。遺棄紙の分別のしおりはですね、わかりやすくカラーで丁寧に作り込まれているものの、ゴミを持ち込む側からするとそれを参照することもなく、とりあえず持ち込めば職員が何とかしてくれるといった思いもあったりして、 まあ、現場でのやり取りがどうしても お互いストレスを抱えたものになりがちであるということを伺っております。まあ、LINE 公式アカウントでゴミの分別を検索できるサービスを開始する自治体が近年増えており、まあ、主に若い人や移住者が活用することで分別の心理的なハードルを下げることによって、まあ、職員の負担を軽減して、そしてスマートフォンが使えない高齢者などへの対応をする、そういった余裕が生まれると考えております。まあ、この導入について検討いただけないかということについてお伺いします。
佐々木川保健環境部長。
6番山川議員のご質問にお答えをいたします。分別のしおりにつきましては一部の内容変更もあり令和2年4月に保存版を作成し市内全世帯への配布に加え移住者や紛失された方など新たにしおりを必要とされている方にも環境衛生課や各支所窓口において配布を行っているところであり、壱岐市ホームページからも詳細な分別方法を確認することが可能となっております。また、しおり以外にも、まちづくり手前講座のメニューとして、申し込みに応じ、職員が分別方法等について詳しく説明をいたしているところでございます。本来は分別は持ち込む側が確認しリサイクルステーションやグリーンセンターへ持ち込んでいただくことになっておりますが分別がなされてない場合は職員が説明し指導を行っているところでございます。しかしながら山川議員ご指摘の通りこれまで少なからず市民と職員の相互に負担になっていると考えるとご提案の通りこれまでの周知方法に加えすでに約1570名の方にご登録をいただいております壱岐市 LINE 公式アカウントを活用し効率化を図り必要な市民サービスにつなげることで高齢者の方など要支援者への配慮など利用者目線でのサービスの充実や本市の SDGs をさらに推進する上でも有効であると思われます。以上のことから市民の利便性を鑑み返信地の事例も参考にしながら今後必死に向け進めてまいります。以上でございます。
山田議員。
はい、はい、まあ、ゴミ分別のチャットボットについて、まあ、前向きに検討していただけるということで、大変いいことだと思います。これについてはですね、お隣の福岡市がかなり早くから導入をされていまして、まあ、移住者も多いことでしょうから、かなり助かっておられる方がいらっしゃるように思っております。今、自分の携帯でですね、福岡市の、LINE のアカウントを開いてですね、ここに例えば蛍光灯と入れるとですね、もうそれだけで、燃えないゴミですということで帰ってきます。まあ、袋からはみ出しても構いません。まあ、詳しくはこちらということで、まあ、リンクも提示してありますし、かなり使いやすくなっております。で、まあ、ご承知のこととは思いますけども、福岡市はですね、他の自治体向けに、こうした自動で応答する 文言のひな型をですね、無償で提供されておりますので、こうした取り組みを進めていただければと思っております。それから、一つですね、具体的な分別について、令和2年に作られたばかりで恐縮なんですが、検討していただきたいと思っておりますけども、小型家電についてですね、これ使わなくなった携帯電話、それゲーム機とかですね、あと、最近ではデジタル体温計の、買い替えとかもたくさんあると思いますけども、こういったですね、小型家電については、ゴミの分別について、詳しく書かれているところがなくてですね、外側がプラスチックですので、ともすれば燃えるゴミに紛れさせても大丈夫かなとかっていう判断されるかと思いますので、再利用できる金属類、これらはレアメタルなども、含んでおりますので、こうしたことはリサイクルしていくということは必要ではないかと考えております。この小型家電についてですね、よく迷うのは充電ケーブルとかどうして捨てていいのかなとかっていう、そういうこともありますので、そういったこともですね、分別の使用利用をアップデートしていただけないかなということで、お伺いをしたいと思います。
はい、佐々木が保健環境部長。
はい、山川議員さんの再質問につきましてお答えをいたします。6月14日のクリーンセンターの朝会を受けまして、その後各世帯、発行配布という形で大型家電およびリチウム電池等の分別につきまして、写真もつけさせていただいたかと思いますが、チラシを作成し回させていただいたところでございます。今後、しおりにつきましてもそういった内容を新たに追加をしながら充実をさせていきたいと考えております。以上でございます。
はい、
佐々木議員、
すいません、その告知については質問をしておりました。そういうことで進めていただければと思っております。今回、このゴミの分別について取り上げたのはですね、ゴミの収集作業に従事している職員の方が、何名かお話をお伺いしたんですけども、その暑さや寒さとかですね、悪臭とか、危険を顧みずですね、働いている職員の皆様がですね、それだけでも大変なのに、ゴミを持ち込みをされる人の感情にも寄り添わないといけないというかなり過酷な状況に置かれているということを感じたからでありまして、なかなかそういったこともですね、打ち明けにくいというか、もうこっちはお願いする立場なのでという姿勢でですね、いらっしゃいますので、そうした職員のですね、働きやすい環境づくりを考えるというのもこれから大切なことだと考えておりますので、今回の質問をさせていただきました。ゴミのことに限らず、これから行政に全般にわたってですね、DX の推進というのはもちろん大切なことで、ぜひとも推進していただきたいと思っておりますけども、その一方で、ご高齢の方がそれに取り残されないようにするということももちろん大切ですし、職員の事務的な作業が減る分、今度は市民とどうコミュニケーションを取っていくかということがですね、職員の仕事の大きな比重を占めてくるという予測もありますので、この人の感情に寄り添うということはその分、本人の心にかかってくる負担も大きいと考えております。少しテーマを外れる話ですので、答弁を求めるわけではありませんけども、職員のメンタルヘルスについても、一層の配慮をお願いしたいということで、考えております。そういうことでですね、まとめますと、まずゴミの分別については、少しでも市民の皆様の疑問や不安を取り除いて、解消していただいて、でその上に 4R という考え方があるということで、これからゴミの問題についても取り組んでいただきたいと思っております。以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。